ゴーゴーレノファー、今日は平瀬大選手でございます。
はい、そうですね。前節清水エスパルス戦でレノファデビューをした選手なんですけれども、ちょっと清水戦はね、かなわない相手ではないというところはしっかりと表現できたような印象も受けつつ、やはり強かったなという印象でしたかね、結果は0対1で敗れてしまいました、そんな中で平瀬選手、非常に難しい時間帯で投入されました、失点直後というところで、どういったことを意識してプレーしていたのかなどを聞いてみたいんですが、今年の夏にですね、この山口に期限付き移籍でやってきた、サガン鳥栖からやってきたセンターバックの選手です。では早速いきましょうか。平瀬大選手のインタビューです。どうぞ。では自己紹介お願いします。
はい、レノファ山口40番平瀬大です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、もうね、山口に移籍してこられて7月だったら1ヶ月ぐらいが経過。
そうですね、1ヶ月ぐらいですね。充実してます。
お、どのあたりが、
はい、初めての一人暮らしっていうこともあって、今までずっと寮だったので、ちょっと狭かったりだとかあるんですけど、今の部屋は、本当十分広いぐらいの、一人暮らしにしては広いんじゃないかぐらいの部屋なんで、そういった面も充実してますし、けど何よりもチームに早く馴染めたっていうのが大きかったかもしれないです。
来た瞬間から馴染んでるイメージありましたけどね
そんな早かったですか。
なんかもういたかなぐらいのなんか感じでしたけどね。
石川ひろと、ひろとがいたおかげもあるかもしれないです。それは大きいかもしれないです。
あとプレー面というか、そのレノファのサッカーについて馴染めたというのはいかがですか、部分は。
本当最初の1週間ぐらいで、こういうプレーをやってほしいんだっていう、エスナイデルさん の、 やってほしいプレーだとか、そういうのは、なんとなく来て1週間ぐらいで分かったので、嬉しかったです。
なるほど。この山口にその移籍をしてくるというのもその夏だったし、そして J2 のチームっていうこともありましたけれども、その移籍の経緯というのはどういったところにあったんでしょうか。
ルヴァンには2試合出させてもらったんですけど、もうルヴァンが残り1試合って中で、これからリーグ戦しかない、そういう状況で、自分の立ち位置的に、なかなかチャンスつかめないっていう思いがあったので、そんな中でこう山口さんから話いただいて、そっちでチャレンジしたいなっていう思いがあって、で、環境を変えてみるのも、一つ手かなっていうのがあったので決めました。
前節のその清水戦ではチャンスをつかみました。平瀬選手が投入されたタイミングって本当に難しいタイミングだったと思うんですよね。失点してない状況で名前を呼ばれて、で直前に失点して投入という、形だったと思うんですけど、あのあたりってどう振り返りますか。
そうですね、本当失点してない状況で、ルカラには絶対守らなきゃっていう思いはありましたし、でも出る直前で失点して、これ出ないかもなっていうのは思いました。
逆に、
周平君がいたので、
点取りに行くかなっていう、
っていうのはあったんですけど、でもそれでも自分を使ってくれたので、守らなきゃなっていう思いと同時に、やっぱり点を取りに行かなきゃなっていう思いがありました。
どうやってこう点取りに行こうと思われました。
そうですね、やっぱり、センターバックなので、そんなにフォワードほど前には上がっていけないですけど、スムーズに前に行けるように、こう前の選手にいいボールの供給の仕方をしたいなっていうのは思いました。
パスのところとのというか、もうこの意識されてる部分あるのかなと思いましたけれども、
一回ロングボールとで中に出したパスミスが2本あったんで、そこは反省です
、でもなんて言うんでしょうね、もちろんその反省と今おっしゃいましたけれども、そこまでなかなかこうセンターバックからの盾とかってあまりなかったと思うんですよね。もちろん今のそれこそチームの戦うスタイルが、その盾というよりはサイドチェンジのボールっていうのがあると思うんで、その中で果敢にトライをされていこうと、されてるような印象を受けましたけどね。
けどそこはチームのそのスタイルに合わせなきゃいけないと思います、 合わせつつも、でもやっぱりそういうところにトライしていかないと剥がれないと思うので、
うんうん、
まあ、そこをちょっとまあ自分の中でうまく混ぜ合わせながらですね。もうそのチームのスタイルを無視するとやっぱ試合には出れないですし、やっぱ本当そこ難しいところがあるんですけど、
うーん、なるほど。どちらもその自分のいい面も、はい、そしてそのチーム の, あのやるべきことをしっかりやることもどっちも両立させたいですね、はい。あの長い時間ではありませんでしたけど、あの出場した時間というのはやはり今後につながるものが見つかりましたか？
そうですね、うん、あの数分間でもやっぱり課題は出てきましたし、でもやっぱり もうちょっと早く出たかったなっていうあります。まあ、ベンチから見てて、まあ、自分が出たらどんなことできるかなみたいなのは、まあ、考えてはいたので、まあよく言うならスタメンから出たかったですけど、
うんうんうんうん、
次っす。次頑張ります。
そうですね、やっぱりもちろんね、スタメンを勝ち取りたいなと思われてると思いますけど、はい、その自分に これがあればスタメンになれそうだっていう、何かこう自分の中でのさっき課題って話もありましたけど、はい、いかがです？
あ、やっぱもっと相手フォワードに強くいくところ、
うんうん、
まあ、やっぱり監督はそういう選手が好きというか、うん、まあ、そういうディフェンダーを求めているので、うん、まあ、そこですかね、
うんうんうんうん、
まだまだ強くいけてないし、うん、予測が足りなかったり、うん、そういう、まあ、今出てるディフェンダーの選手よりかはそこが劣ってるんじゃないかなっていうのは思ってるんで、まあ、そこを伸ばさないといけないです。
明確ですね。で
も、はい、そうですね、
うんうん、なるほど、わかりました。こう夏の移籍といえばやはりサポーターの期待も非常に高いと思うんですけれども、
そうですね、
ね、なかなかこう難しい、そのチームの状況も難しい中で移籍をしてこられました。もちろんこう目標というのはトップ6に据えていたんですけれども、現実的に他の選手に聞くとやはりこう残留というところも声が聞こえてきました、うん、まあ、このあの、まあ、これを達成させるためというかには何がチームに必要でしょう？
そうですね、まあ、でも自分はその6位以内を目指したくて来ましたけど、うんうん、まあ、でもその今おっしゃられたように現実的には残留っていう中で、でも残留を目標には自分はしたくなくて、まあ、少しでも6位に入らなくても、まあ、7位8位とか、まあ、少しでも上の順位で終わりたいので、まあ、その下の目標を立てたくはないですね。
次もアウェーということになります、徳島戦です。徳島ってどんな印象を持たれてますか？
そうですね、まあ、やっぱりフォワードの森海斗選手、うん、まあまあ、レイソル時代から見てますけど、うん、
はい、
まあ、点取れるフォワードですし、まあ、やっぱり柿谷選手だったり、まあ、そういうテクニシャンの選手がいるんで、いつボールが飛んでくるか分からないって、まあ、そういうやっぱりさっき自分の課題って言った予測の部分が必要になってきますし、まあ、多分 J2 でも結構点を取ってるその森選手が相手にいるので、まあ、そこを抑えれれば、まあ、負けはしないかなっていうのは思います。はい、
そういった相手の特徴を今じゃしっかりインプットしているそんな段階ですかね？
そうですね、はい、
わかりました。じゃあ最後になります、多くのサポーターの方にメッセージをいただけますか？
まあ、順位的に見れば残留を目標にしなければいけないかもしれないですけど、まあ、残留争いは絶対にしたくないですし、まあ、少しでも上を目指したいなって思ってるので、けどやっぱりもちろんピッチの中で戦うのは選手ですけど、まあ、支えてくれるサポーターの、まあ、声援だったり、まあ、応援が必要なので、まあ、残り十数試合、まあ、戦って一緒に戦ってくれたらなと思います。また次節アウェーですけど応援よろしくお願いします。
はい、はい、次の試合が日曜日に徳島戦アウェー戦で午後7時からなんですけどね。
そうなんですよ、徳島ボルティス今21位なんですけど、はい、その勝ち点差が2なんですよ、
うん、
なので本当もういわゆる直接対決ですね。
これだから徳島が勝てば逆転して、うん、降格圏内に入っちゃう。
入っちゃう、ね、上を見るとただ何位ぐらいだろう、うん、熊本ぐらいまではあれでしょう、勝ち点差が、うん、それこそ
2しかないです。
ですよね、はい、なのでまあレノファが勝って、うん、で高い上のもちろん結果によりますけど、まあね、最大でだから14位ぐらいまでは、まあ、上がれるといえば上がれる、うん、まあ、計算にはなる、
組み合わせ上もありますけど、
そうですね、なんで、うん、まあ、どちらにしても次の徳島戦は本当に まあ、毎回言ってますけど、これはもう絶対に勝たないといけない試合ですね。
なんかずるずるずるずる落ちてきたなって感じがする。なんか前の節なんて10位以下って引き分けか負けしかないんですよ、うん、
あ
どこも勝ってないし。
そうなんですよ、
よくて勝ち点1なんよ、
うん、
だからね、下位の方が膠着しつつ、レの方はずるずる落ちてる感じ。一個ずつ着実に落ちてるから、
そんな感じしますね。
一見
意見、まあ、でもちょっとあの嬉しいニュースがありまして、あの清水エスパルスから鳴岡光選手が、はい、再びこのレノファ山口に期限付き移籍で来てくれることになりました。
嬉しいことで、
はい、去年途中からね山口の選手として戦って得点も決めてくれた、そんな鳴岡選手の加入というのは本当に明るいニュースですからね。鳴岡選手のその中盤でのゲームメイク、さらには得点にも期待したいところです。
はい、ということで次節徳島ブルーツ戦もしっかり応援したいと思います。以上ゴーゴーレノファ、来週もお楽しみに。